元気になる30の習慣。その1、スピード。幸せな人はいつも元気であることが特徴です。いつも元気だから幸せでもあり、幸せだから元気でもいられるのです。元気と明るさがあると、それだけで正直が良くなり、人間関係の向上へとつながります。人間関係の向上は幸せへとつながります。元気、人間関係の向上、幸せ。こうした流れを追って人生が豊かになっているのです。そんな幸せな人には同じような習慣があります。まず、元気な人に共通する最大の習慣はスピードです。元気な人は必ずと言っていいほどいつもスピードがあります。速さを意識して素早い行動を心がけています。不思議なことですが、行動を速くしていると一緒になってその感覚もあります。体は速く動かせば動かすほど血流の流れが良くなり、脳に流れる血流を増します。すると、頭が活発に回転するようになり、テンションが上がって一緒に元気も出てくるようになるのです。やる気や元気は自分ではコントロールできないものだと思い込んでいませんか？それがなんとコントロールする方法があったのです。やる気や元気さえもスピードを上げることができますが、その想像効果として一緒にテンションも上がります。元気な人は無意識的にこの効果を知っているので、いつも意識してスピードを上げて行動しようとしています。元気ながらスピードを出すのではなく、元気がないときこそスピードを上げていくのです。元気がないときにじっとしているのが一番良くありません。そういうことこそ、あえてそれで出かけて体を動かしていかないと余計に気力が落ちていくのです。あなたの周りにも元気な人がいることでしょう。ちょっと思い立てみましょう。いつも新しく動いていたり、挨拶が早かったりとスピードを上げるはずです。元気はスピードを上げてくるものなのです。意識してスピードを上げる。元気になる30の習慣。その2、とりあえずやってみる。元気な人はこの選択に迷わずやることを選択します。何かをやらないと何もず楽しく面白くもないことを知っているからです。失敗するかもしれないという心配はさておき、まずやってみることを前提に行動します。やってみないことには何も始まりません。やらないという選択は確かに無難で安全ですが、その代わりにも大きく何も感じずしことない人生になります。とりあえずやってみるという習慣の一つの癖として見つけていくことで人生の歩みは大きく変わります。いつも行動することが習慣になっている人は断るために挑戦をしますから、どんどん前に進んでいきます。一方、じっとして欲しい習慣が身についている人は何もやらない代わりに何の変化もなく元気になることもありません。何もやらないことと元気になることはないのです。とりあえずやってみるという癖は元気の習慣であり、人生の行動を進めることなのです。迷ったらとりあえずやってみる。元気になる豆の人は細かく些細なことまで気づくことができますし、気を使います。ドアをしっかり閉める、身が綺麗に揃える、洋服はしわにならないように畳む、狭い隙間まで気づいて掃除ができる。豆の人は些細なことまできちんとすることが習慣になっているため、正直に敏感なことも注意してまいります。これは決して悪い性格ではなく、細かいことまで見ることができているということです。神経質というのは責任感ではあまり良いと思われていませんが、これは一つの才能であり、長所なのです。他の人は気づかないことまで気づくことができるということです。それは無難な人と一気に差をつけるポイントであり、敏感で繊細という魅力を発揮できるチャンスでもあります。豆に掃除をしたり、挨拶をしたり、整理をしておけば、細かいことまで気づけている人だと周りから称えられます。豆人間に他の人の差をつける。元気になる30の習慣。その4、元気な人は自分で自分の褒めることができる人です。自分で褒めることは元気な人が無意識的にやっている習慣です。力を出して頑張った時や努力を尽くした時は謙遜せずに頑張ったぞと自分で自分を褒めてしまいます。人は誰でも褒められると嬉しいものです。しかし、他人から褒められることではありません。自分で自分を褒めることも同じです。自分がよくやったと認めることの努力を成し遂げた時は、人を褒めてしまえばいいのです。努力者大変さは自分が一番よく知っていますから、本来一番喜ぶ時は自分であり、褒める人も自分なのです。逆に元気のない人は自分で自分を褒める習慣がありません。そういうことが自分のことを反省してしまう習慣が癖になっています。まだこれだけしかできない。あの人はできているのに私はできない。やっぱり私はダメな人間。自分は頭が悪いんだ。他人と比べたり、自分の目指す目標を置き換えすぎてしまうために超強化になったり、いつも自分の習慣にしてしまうのです。悪口は他人から言われているものではありません。自分で自分を傷つけてしまうことも一つの悪口なのです。元気になる30の習慣。その後、振り返る。成長する人は決まって振り返るという習慣があります。何をするためにこれで良かったのかと自分を振り返り、自分をチェックします。例えば、友人との会話などにこのようにそう考えます。自分の言葉遣いはこれで良かったのだろうか。自分を悪さしてしまうような言葉を使っていなかったのだろうか。今しがたの行動を振り返り、一緒にチェックをしてもらうのではなく、自分で自分をチェックします。まさに自分が先生になっているということです。こうした習慣が身についている人は自分が成長しているようです。悪いところを人に言われる前に自分で気づくことをする努力をしている人は積極的に成長しようとしています。見つかれば素直に直そうとしますが、成長の他の人より早いのです。成長とは人から与えられるものではなく、自分で気づくことが本当の成長になります。本に書いてあることや人から言われるままに実践することは単なる見たり聞いたりした確認にすぎません。実際に自分が体験したことは誰でもない自分で意識チェックし、正しくしていくことに成長があるのです。自分の行いを振り返る。元気になる30の習慣。その6、爽やか。爽やかさは元気な人になる共通点です。今私が行っていることに爽やかという要素を付け加えるだけで元気になるようになります。爽やかな笑顔、爽やかな言葉、爽やかな態度、爽やかな姿で明るい印象と変わります。爽やかとは元気を抱いた言葉です。明るく元気で活発な意味のことで爽やかさを意識するだけで明るい印象も一緒に出てきます。爽やかさは元気になるためのキーワードです。ガツガツとした勢いだけではなく、清潔感を意識した透明感のあるべきな爽やかさのポイントです。人は誰でも爽やかさに引き寄せられていくのです。爽やかな人になる。元気になる30の習慣。その7、全てが自分に関係している。道端を歩いていて自分の名前を呼ばれると親と思い振り返ります。自分の名前であって無視することができず、つい反射的に体が反応してしまいます。むしろ振り返らない方が難しいくらいです。それは自分の名前が自分に大きく関係しているから強く反応してしまうのです。人は誰でも自分に関係していることに関しては強い興味を抱き気にしてしまいます。誰でも必ず興味のあることといえば自分のことです。世界中のどんな人でも自分に関しては必ず興味があります。この原則にのっとっていつも元気な人は何でも自分に関連づけようとしているのです。興味のないことでも何か自分に関係していることはないか、参考になることはないかと探し出します。元気のない人と元気のある人では何が違うかというと、自分に関係していることを探すか探さないかという次第です。ならば自分には全然関係のないこともあるでしょう。しかし元気な人は何とか自分に結びつけようと考え関係のあることを探してみせます。少しでも自分に関係することが見つかれば、後は自然に興味があり積極的になってしまうのです。これが元気になるポイントです。女性が綺麗なアクセサリーに喜んでいることで自分には関係ないと知られてしまうはずなんです。しかし興味のない男性でも勉強の一環として考えれば自分にも関係ないに興味を湧いているのです。この習慣を見つけると全て自分に関係しているのではないかと思うようになります。いつも元気な人は何でも興味を示しますが、興味が始めないというように自分と言い聞かせようとしているからです。自分と関係づけて考える。元気になる30の習慣。その8、勢い。ある瞬間に出た勢いは永遠に続くものではありません。勢いというだけあって始まるのと大きな波でもそのうちにここでまたいつも通りの平坦な状態に戻ります。勢いといっても様々な勢いがあります。これだという直感が何かときやってやるぞとやる気ないとしているとき、負けてたまるかと闘争心を燃やしているとき、大事な場面の勝負だと総力に差し掛かっているとき、こうした気持ちが溜まっている状態はその瞬間に心の中で気がつきます。いつでもこうした気持ちになるわけではなく、ある瞬間にグッと来るものなのです。勢いとは職業と同じように長期間に設けられています。その時に負けた勢いはまさにその瞬間に際有効に活用しておくことが重要なのです。元気な人は自分のテンションを大切にします。やってやろうという気持ちによって行動していますが、いつも元気な勢いを効率的に活用できているのです。後からやろう、後回しにしようと思っていると、後になれば勢いは衰えてしまっています。その場その瞬間に気持ちの応用は使用権になるのです。その瞬間に出た勢いはその場で元気のない人はいつも他人との近く脳筋力を消耗しています。自分の状態を知るために他の人と自分と比べ、受験時代の前作のように自分の状態を客観的に計測します。どういうことを思っているのか、どういうことを頭がいいのか、どういうことを金持ちなのか、どういうことを幸せなのか、これを減少と減便に乗せ自分と比べようとするのです。いつも比べることに気を使っているため、大事な自分の体感がつまらないことで対応しようとしています。比べることで自分が追っていることをしてはさらに落ち込みます。なんとつまらない習慣なのでしょう。こんな他人と自分と比べる習慣ではすぐ気づかれてしまい、元気がなくなってしまうのは当たり前なのです。元気のない人は他人と比べるような習慣はありません。その代わり昔の自分と比べる習慣と思っています。常に比べる対象は他人ではなく昔の自分であるため、成長を確かめることができます。自分が確実に成長できていることがあれば成長しているなと元気になります。自分の成長が確認できることが最も嬉しいことです。成長が感じられるときは疲れることが元気になってしまうのです。一冊の本を読み終わった後、昔の自分と比べればほとんどのことが前に進んでいることが感じられます。違いが広がっていたり、自信の世界に話がなくなったりなどです。他人と比べようとするから自分の成長が悪いに比べるからです。習慣を少し変えればいいのです。単純に昔の自分と比べる習慣に変えれば成長がはっきり分かるようになり元気になるのです。昔の自分と比べてみる。元気になる30の習慣。その10、これ。ずばり言ってしまいます。正確な読みの場合には、他人の褒める習慣がないかよくわかります。人の素晴らしさを素直に認め、褒めることができる人は正確の印象です。 人の幸せを自分の幸せと考えることができ、自分だけでなく他人の幸せも一緒になって喜べる人になる人はいません。人の成功を見るのではなく、よかったね、すごいね、と素直に褒められることは相手のことを思っている証拠です。しかし、正確な歪んでいる人は人の幸せは自分にとって僕らと感じます。正確な歪みだけに自分の幸せと他人を褒められることで他人にしようとしています。他の人が向上することは自分が楽しく感じてしまうのです。素直にすごいね、素晴らしいね、よくできたねと褒めることができません。褒めてしまえば相手の評価を認めることになり、自分は負けてしまうと思っているのです。その上、こんな性格を持った人に限って褒めることが、手出して評価を落とそうとします。それが常識。できて当然、大したことない。世の中は甘くない。偉そうなことを言って、自分は小さなことでは驚かないことは許されます。驚かない自分は許すことで、それだけ力を振り向いて自分を経験している達人であることを分からせたいのです。しかし、こんなことでしか自分は許せない人に限って大したことはありません。ことを言うくらいでしか自分の長所がないため、この習慣は消え、高いことが趣味になっているのです。これが嫌われる性格というものです。これが習慣を持っていると、人から嫌われてしまい、知らない間に偉そうな態度になりまして、表情も悪くなります。性格の良い人はこの習慣というものを持っています。自分が慣れてもいいと最初からそう思い、特に大きな執着はありません。自分と他人と比べる習慣など持ち合わせていないため、相手の幸せを素直に喜べて褒めることができます。これで来る人は悪い方法はありません。これで来る人と褒められる人の関係はますます良くなり、仲良くなるのです。この習慣があるだけで人の関わりは大きく変わるのです。この習慣を持つ。元気になる30の習慣、その11、天気に気分を左右されない。一緒にいて気持ちのいい人はその天気に関係なく気分を変えたりしません。お天気が晴れも雨でも関係なく天気です。これは周りに振り回されない信仰を持っているからです。常に楽しいと感じるのは自分の心で感じるであり、どう捉えるか大切であるかを知っているのです。楽しいと感じることもつまらないと感じることも常に心で感じることであり、自分の心は実は心なのです。晴れは良いこと、雨は悪いことなどという法律までではルールもありません。せいぜい雨の日は外に出かけに来るだけです。考え方によって雨なら室内でも楽しむ機会が得られると考えることもできます。それは自分の気持ち次第なのです。周りの晴れとか雨とかは関係なく、それを自分がどう捉えて感じるかが大事なのです。性格の悪い人は晴れなら晴れの日ができることを考えます。その一方で雨ならこそできることを考えます。悪いことを良いことを優先して考える癖を身につけているため、天気に関係なくいつも明るく元気でいられるのです。お天気に振り回されないようにする。元気になる30の習慣、その12、段取り。物事には効率のいい順番というものがこの方法が効率ない、この順番が一番効果的、この段階が適しているということです。いわゆる段取りです。物事を進めるときに段取りを考えてからやろうとする習慣は元気になるための内容のポイントです。無駄に労力を使わず必要最低限のエネルギーで最大の効果を発揮します。つまらないところで必要以上のエネルギーを使ってしまっては、それだけで元気を取ってしまい元気も出てこなくなります。効率の悪い方法では意味もなくエネルギーを使ってしまうことになりますが、いくら活力になっても足りないくらいです。段取りの悪い方法のために我々消費している可能性が高いのです。だからこそ段取りは重要です。ただやむ気もに、ただやむのではなく物事を効率的にこなすための段取りはあなたにとって近道となります。近道なければあなた時間とエネルギーを元気に回す誘導になるというものです。段取りが習慣になれば時間とエネルギーを節約できあなたの元気とつながっていくのです。段取りを考えてから行動することは基本的なことを考えましょう。この方法で本当にいいのかと段取りを考えてみる。元気になる30の習慣、その13、昼寝。意外に元気になる習慣として昼寝があります。仕事中の日本人には昼寝ることに違和感があることでしょう。寝ていることイコール仕事をしていないというように昼寝ていると仕事をしていないように思われます。また会社の雰囲気もあります。しかし、できれば昼寝をした方がいいでしょう。仕事を現代社会、その上段上続きでストレスがなっているような夜中の睡眠では十分とは言えません。朝は眠くなっても午前中の仕事でされて、昼食を食べては強烈な睡眠が襲います。これは午後の仕事に集中することができなくなり、睡眠が戦うことになります。こんなつまらないことで勉強を消耗したくないし、仕事の効率を悪くさせたくもありません。昼寝はした方がいいのです。公園のベンチで座って、一息ついたり、自分の机で横付けしたり、それでも、最後、眠気の具合は違ってきます。体が睡眠をしているときは、素直に耐えることが一番です。無理やり起きて格好せようとするから、眠いからぼーっとし、頭に何も入らなくなってしまうのです。元気のある人は、アクセルを踏むときは食いますが、ブレーキを踏むときもしっかり食います。勉強するときは休むときは休む。仕事をするときは寝るときは寝る。このように、年間によって環境を発揮させているのです。くまでも、勉強呼吸が必要なように、人間もしっかりした睡眠呼吸が必要です。昼の習慣にして、勉強呼吸する。元気になる30の習慣、その14、小さな成功を積める。失敗する人は、決まって大きな成功を始めに仕掛けようとします。最終的な目標が大きな成功であるのは当たりません。ですが、最初から大きなことを成し遂げようとすることは成功という意識があるだけに大きなことを成し遂げたときにはそういうやつだと思っているのです。実際、最初から大きなことを成し遂げようと気合を入れてもそれだけで気が入ってしまいます。大きなストレスな精神的にもしたらやってやるという元気よりできるのかなという感覚の方が大きくなります。いきなりどんとした大きな成功では大変で大切です。成功とは小さな成功が積み重なっているということです。初めにちょっとした成功をして、それを大事に次の小さな成功を目指します。小さな成功を積み上げて結果として全体的に大きな成功となるのです。たった一人の小さな人間が大きなことを成功を続けてしまいますが、少しずつな小さな人間の目標です。コツコツ努力し、小さな成功を少しずつ増やす習慣があり、いつの間にかさらに大きな成功へと変貌しているのです。良いことを先に考える習慣のことを周りが悪くなって見えてきます。暗い人はまず先に欠点を探してしまいます。こんなにうまい話などあるわけない。何かがあるはずだ。怪しい。常に悪いことを先に探す癖があります。だからいつも今より一目散先に出てしまうのです。元気より良いくらいが優先されてしまうのです。確かにうまい話はそうなものではありませんが、初めは素直に喜ぶことを習慣つけておくことです。悪いことを考えるのはその後でも十分に間に合います。初めから何でも何でもうまい話先に出てくる癖があると世の中から絶望的に見えます。実際に世の中から絶望的でなくてもそういう習慣があると本当に暗くなってしまうのです。例えば黒いサングラスをかけて演じているようなものです。世の中は暗くても見ている人の目に向いているから何でも暗くなって見えます。最初は暗いのか明るいのかは関係ありません。見ている人の心が明るいか暗いかの問題なのです。初めに悪いことを考え、欠点を探してしまう癖を持っている人はちょうど黒いサングラスをかけて見ているようなものです。何でも悪いことに見えてしまい、良いことさえも悪くなって見えます。初めに悪いことから考える癖を持っている人はそうなのです。わざわざ自分で楽しいことを楽しなくさせ、面白いことも面白くなくさせているのです。元気になるためには良いことから先に考える習慣が必要です。かけている黒いサングラスを外してみると、他人の姿を思わず見ることができるのです。先に良いことを考える習慣を持つ。元気になる30の習慣、その16、行動。前向きな人は行動することを何を優先させています。行動しないと何も始まず、悩むにも悩んでいるのか分かりません。何が難しくて大変でどうなってしまうのかは行動してから考えることです。単純な話で行動しないと分からないからです。悩むより先に行動してしまいます。考えるより先に行動してしまいます。分からないで分からないことをまず行動しようとします。考えたり悩んだり対策を得るのは行動してから何もできないことなんです。やってもないのに分からない、難しい、大変なというのはどんな話です。前向きな人はいつも行動的です。行動的なのはやってもないと分からないから積極的に行動しようとしている姿に過ぎないのです。積極的に動いて行動することを習慣にして頭に入れながら体に染み込ませておくことが大切なのです。とにかく行動が大事と心得る。元気になる30の習慣、その17、風通しよく。見落としがちなのは部屋の空気です。部屋の空気は時々窓を開けて空気の入れ替えをしてないと思って読んでしまいます。同じ空気から充満していると、フレッシュな失われ、二酸化炭素が増えます。自分の部屋の空気は毎日くれる空気ですから、影響が大きいのです。匂い一つでもそうです。食事をした後の部屋は独特の匂いが生じてしまいます。タレをかけたのならタレの匂いがします。スープを飲んだ後ならスープの匂いがします。香水を食した後は部屋の匂いが残ったままになります。部屋でタレを吸い、スープを飲んで、着替えて香水をかけたら部屋の匂いはどうなるでしょうか。実験室であるかのような複雑な空気になります。発見します。汚れる状態は目に汚れだけではありません。目には汚れもあります。こういうことこそ定期的な空気の入れ替えです。部屋の空気を習慣的に入れ替えます。あるいは開けっぱなしにして風通しを良くしておくと部屋の空気をいつも新鮮な状態に保てます。あなたはいつも部屋の空気を吸っていますが、そんな空気からの新鮮さが精神的にも大きく影響を及ぼしているのです。人間にとって必要な栄養はタンパク質やタンパク質、ビタミンやミネラルだけではありません。それより頻繁に体の取り入れ精神的な栄養になっている空気も一つの栄養素なのです。部屋の窓を開けて風通しを良くする。元気になる30の習慣、その18、書いてみる。書き出すことは心の中のゴミを出すことです。部屋の窓は毎週決まった日にゴミ捨て場に出しているからゴミだらけにならずに済んでいます。定期的なゴミ出しの習慣があるからいつも部屋は綺麗で快適なのです。これは心の中でも同じです。毎週決まった日にここのゴミを出し上げないと心のゴミだらけになります。元気な人は定期的な心のゴミ出しがきちんとできている人です。不要なものならしっかりそれ出し、いつでも心の中の置きっぱなしにしないようにしています。我々のようなものがあってもとりあえず一度それ出しています。部屋のゴミ出しはゴミ袋をゴミ捨て場に捨てられているんですが、心のゴミ出しは方法の一つです。それが書いてみることです。書いてみることで心のゴミ出しができ、もやもやした気持ちや考え、思いを書いてみた形をすることになります。日記をつけている人が精神的に落ち着いているのは書き出すことが習慣になっているからです。心のゴミを書いたままにする習慣的に書き出すことが溜まっては書き出し、まだ溜まっては書き出すということができています。おかげで精神的に持ち上げたら済んでいるのです。記憶に関しても同じです。 頭で覚えられない人は単純にメモをすればいいだけの話です。頭の中に書かれるのではなく、書くことで紙に記憶します。すると、頭の中では時間が過ぎて記憶から遠ざかれてしまいますが、書いたメモはそれでもしないかぎり永遠に残り続けます。何を言いたいのか今は記憶ないのです。書くことが習慣になっている人は精神的な余裕を果たして覚えることも習慣としてメモで残しています。いつも頭の中は余裕があり落ち着いているのです。書くことが習慣になるとは心の生み出しが習慣になるということなのです。書くことを習慣にする。元気になる30の習慣、その19、腰が低い。元気といっても過去に元気があります。偉そうにしている元気、腰の低い元気。この2つのうちどちらも元気になるので、左右が大きく分かれます。友人の多い元気の人には腰の低さが必ずキーポイントになっています。本当に偉くても偉そうにはせず腰を低くします。むしろ偉い人になることを腰を低くしようとします。それは腰の高さ低さが人にどれだけ良い印象を与えるか知っているからです。偉い人が偉そうにするのは特におかしなことでもありません。偉いから自分が偉そうに見せられても特に大きな役はありません。ただ一緒に接していけるようになることはいりません。自分の能力を振り出した偉そうな言い方、態度を振る舞いは現地といっても決して使える元気さではないのです。一方で本当に使える人は地の高さと腰の低さの役で好感度を生み出せることを必ず知っています。こんなに偉い人なのにこんなに腰が低いという状況を再生して相手の良い印象を持ってもらいます。大手になって相手に深いと与えることはあっても、謙虚になって相手に深いと与えることはありません。それは地の高い人の謙虚ならなおさら使えることは間違いありません。どんなに元気が痛くなったとしても常に腰を低くする習慣は忘れてはいけないのです。腰を低くする。元気になる30の習慣、その20、脇役。元気な人になる習慣は主役になろうとする習慣ではありません。嫌なことに脇役になろうとする習慣があります。主役というと眉を染め、脇役の方をどんどんやろうとします。自分が一番高くて目立つ位置に立つのではなく、他の人を高くさせて目立たせ、支える側に回ろうとするのです。自分だけの前へ出る性格は元気があっても周りに迷惑をかけてしまいます。どんなにかっこよく見える主役でも他の人に迷惑をかけてしまう主役ではお世辞にもかっこいいとは言えないのです。脇役を目指す人は誰かを助けること、支えること、アドバイスをすることの習慣があることです。脇役そのものは実は人から支える一番の武器役なのです。主人公はかっこいい人という代名詞ですが、脇役は助けて支える人という代名詞になりたいです。主役になろうとするのではなく、脇役になろうとする習慣を見つけましょう。脇役こそが一番のポジションなのです。主役より脇役になる。元気になる30の習慣、その21、吐きます。元気になる強力な習慣は吐き出すことです。日常生活をしていると痛いことがたまったり、ストレスがたまったりします。それをずっと溜め込み、抱え込んだままでは大きな重みを背負ってしまうことになります。たとえ痛いことがあっても、できる限り吐き出すことができない元気を取り戻そうとする習慣があるのです。だから、いつも精神的に軽くて元気があるわけです。逆に元気のない人はたくさんのことを抱え込んでいます。ストレスを溜め込み、痛いことも溜め込み、どうや借金を背負い、重たくなることはあっても、軽くなることはありません。だから、元気がないのです。溜め込むより吐き出すことです。ストレスは溜めるより吐き出すと元気になります。ローンという借金は、なぜかその分の1の支払いという精神的な負担から解放されます。痛いことを言ったことをすっきりする習慣がありません。元気は溜め込んだことではなく、吐き出すときに出るものなのです。吐き出す習慣を持っていると自然と元気になるのです。溜め込む習慣より吐き出す習慣を見つける。元気になる30の習慣、その12、想定内は想定内。負けるかいでない人は元気はなりません。人生ではなくていないことの方が多いのです。今あなたの姿は10年前に想像していたことでしょうか。大抵の場合、こうしたいなと思うことは、違う方へ傾き、投資を予定していた道を外れているのです。思いもしなかった人間関係の面まで、考えもしなかった楽に気づいたこんなことで、こういうことを仕事にしている。こうした小さな想定内がたくさん積み重なり、今になっています。小さな線の連続といったことです。あなたが今描いている10年後も、実際に10年後になっていれば、予定と外れた現実になっているはずです。あれ、こんなはずじゃなかった。そんなつもりじゃないけど、いつの間にか。気づいたらそうなっていた。意外な人と結婚の。こうした繰り返しを積み重ねて人生は成り立っています。普段なら思った通りにいかないことに後悔したり、嫌がらせにすることでしょう。しかし、元気な人はこうした小さな想定内と想定内と考えているのです。もともと完璧にそうないものとは望んでいません。実際にやってみて想定内があればそれを想定内と考えてしまうのです。受け入れる器が大きいということです。いろいろな失敗や間違い、想定内を先に受け入れることの準備をしているため、落ち着いて対処できるのです。想定内は想定内と考えることです。精神的な器を大きくすることは、打線を受け入れることになるのです。予定通りにいかなくて予定通りと考える。元気になる30の習慣、その13、失敗を東大にする。元気な人は負けることや失敗することを大切にします。嫌がらず、むしろ負けたり失敗したりすることが本当の成長を得ようとします。誰も成功を目指すなら、元気な人は失敗を受け入れることの準備ができており、負けても自暴自棄にはなりません。失敗することからの方が大きな学びがあることを知っているため、意識や意味を分けたくないでは落ち込みません。負けることで発見と成長ができると考えてしまうことがもはや習慣づいてしまっているのです。あなたにとって何より参考となる状態は本でも人からの話でもありません。実際に自分が経験した体験が一番の状態になり、特に失敗体験は大きな学びが含まれている最高の学習状態になるのです。失敗を状態にする。元気になる30の習慣、その14、言葉遣い。言葉遣いを正しておかないと元気があってもただのやんちゃになります。同じ意味を伝えたいときでも言葉や表現が少し違うだけで印象は全く変わってきます。神経質と言えばネガティブに聞こえ、書いたのは大事ですが、細かいことまで気づく性格と言えばポジティブに聞こえます。肥満という言葉も要注意です。相手を軽蔑する表現はできるだけ避けましょう。代わりに美食かと表現すれば楽しむことを楽しんでいる印象に変わります。些細なことばかりで大きな差を出してしまうのです。頭が悪いとストレートに表現するくらいなら、伝統がないと言う方が柔らかくなります。喉の下処と言ってしまうくらいなら、自分のペースを大切にしていると個人の尊重した言い方にすることです。日のある言葉遣い、心がけるよう常に中断しておくことです。相手に書いたのを与えてしまうような弱いところを去っている人は、自分が生きていると思い込み、勘違いをした人たちがいるです。周りの人の迷惑や、どこを間違していることにさえ気づきもせず、我が道を行く、自分のことしか考えていない人なのです。言葉遣いを出していることは、自分の考えでなく、周りの人の考えもあるのです。日のある言葉遣いと習慣にする。元気になる30の習慣、その15、歯磨き。明るくあるときにせっかく見せた花が良いと感じてしまいます。この人は歯を磨いていないが、歯を磨くだけでその人の生活習慣が相まります。コーヒーを飲んだ後や天達の内容に入ったジュースを飲んでから見るとだんだん歯が変色します。定期的に歯磨きをしていないのですが、これを忘れることはどんどんと口の良いと変わります。笑顔は良くても歯が広くなっていると幻滅です。元気な人には白い歯がないです。そのためにも歯磨きをする習慣はなくてはならないことなんです。朝食の後、昼食の後、夕食の後のたった3回の歯磨きがあなたの歯を清潔に保ち、キャッチャーの習慣にしていきます。朝食、昼食、夕食の歯磨きを習慣にする。元気になる30の習慣、その16、変化。変化と一言で言っても何を変えるかよくわからないことでしょう。全てを変えてみるのです。通学を変えたり、食事のパターンを変えたり、ファッションを変えたりと大きな差にならない出口になったことをしています。わざと自分で自分を変化させてみるのです。変化の良いことは今では新しい刺激が入ってきて、わざわざ読み上げていくことです。いつも同じことを繰り返しばかりでは安寧になります。変化の良い繰り返しは面白いことや楽しいことをつまらなくさせてしまいます。好きなことを嫌いにさせてしまうのです。入ってくる刺激が慣れて何年となるだけで差し色に変わった刺激となってしまうのです。適度な変化を意識的に行うと何年になりやら差し色になります。今までのことも、いいことをしたこともないようなことは何でも構いません。旅行に行っている気分転換ができるのは全てが自分にとって初めてだからです。行ってみることも、見ることも初めての経験までで大きな変化が良い気分転換となるのです。元気な人には変化という習慣が備わっています。どんな人でも同じことが繰り返しては、ことと存在するのは当然のことです。ただ、元気のある人と何人と何人と何元気になる30の習慣、その17、自分を貫く。自分らしく生きて初めて自分の人生を歩んでいることになります。個性を失っては誰の人生なのでしょうか。自分らしく生きていなければ自分の人生を歩んでいることになりません。自分らしくないファッション、ないような用意、場所、映画や音楽などです。自分と反発するものが近くにあるとそれだけで互いのストレスに大きな記憶が現れます。相手は身近に現状が存在であるからです。現状を取り戻すのに必要なことは現状が存在を取り戻すことが第一です。個性を大切にする習慣は現地の人が共通した習慣です。当然のように自分という人と相性のあることでなければ楽しく面白くもありません。他人のことより自分を信じます。他人からのアドバイスより自分の経験から教えを相手にします。幸せになるために頼るよりはまずは自分に寄り立ってみることです。ほとんどの答えは自分の中に個性を大切にしていくことで自然とその答えを発見し見合えるようになります。現地の人は常に自分らしく生きており誰かに言われるままに流されたりしません。自分らしいから自然体でいられ元気になれているのです。自分らしく生きる。元気になる30の習慣、その18、お返し。お返しも元気になる習慣の一つです。ただし、最初のような悪のお返しではなく、感謝や声といった声のお返しであることが条件です。物やコミュニケーションといったお返しを通じて、だんだん元気を上げていくことです。プレゼントのお返しをする。感謝のお返しをする。手伝ってくれたらお返しをする。挨拶の返事だけでも構いません。言葉をかけるだけでも十分なお返しであり、効果があります。こうした声の立ち声を繰り返していけば、お互いが気持ちよくなります。嬉しいことは、一回弱いにするのではなく、反復させることでコミュニケーションの量を増やして仲良くなります。元気な人は声のお返しを繰り返すことで、会話の量が増えて仲良くなっているから、さらに元気なのです。元気を使わない、また元気を返すという繰り返しによって、今は強めているのです。お返しを習慣にする。 元気になる30の習慣、その29、背伸び。いつまでも同じレベルで満足していては、それ以上の成長はありません。自分のよりちょっとレベルの高いことに挑戦することを背伸びをすると言います。背伸びをしながら少し難しいと、この挑戦を繰り返すことで確実に成長ができます。では、届かなくても背伸びをすることができそうな行動をしましょう。自分には少し難しいことが生じたのです。背伸びをすれば何とかなりそうと思えば勇気を持って行動すればいいのです。成長は常に背伸びの連続です。現状のままでは安定しますが、それ以上の成長は見込めません。しかし、ちょっと背伸びをするだけで次のチャンスに出たことが効率よりになっていくことができるのです。ただし、一つ気をつけておきたいことがあります。背伸びではなく、ジャンプしないと届かないという程度になると、今度はやめた方がいいことも頭の中に入れておきましょう。ジャンプしないと届かないということは無理をしている証拠です。やり続けていると、やがて体の限界ができて、抵抗を崩してしまいます。確かに、ジャンプの方が大きく上に上がれるのに、それだけ大きな成長が見込めるでしょう。しかし、無理に当たって、体を壊したり、人間関係が失ったり、途中でやめてしまうことになれば、何の意味もないのです。適度さと無理の際は、曖昧ではありにくいボーダーラインですが、成長とはいえ、背伸びとジャンプは別物なのです。ジャンプはやめて背伸びで上へ上がっていく。元気になる30の習慣、その30。今、あなたにとって今ほど若い習慣はありません。いつやろうと思っていると、届くほど時間があるという間に過ぎてしまい、一年や年は気づけば経ってしまいます。あらゆる行動においてできるだけ今しておく方がいいのです。感謝や声、行動や勉強、仕事にやめなど、自分が望むことがあれば、今すぐスタートするのでストライミングです。やりたいことがたくさんあるというのは、優先順位をつけて一番大切なことがあります。始めることです。人生に同じ時間は二度となく、今現在、今と笑いながらも元の先に存在しないのです。過去は二度と戻らずやっているのは未来だけ。年はどういうことがあっても、時間だけに戻ることはありません。時間だけは人間が終わらないところで立ち打ちできない絶対的な人生時間なのです。元気な人は前向きなということはよく意味します。それは見ているのは過去ではなく未来を見ているから、つまり前向きなら元気なのだということです。元気な人は後ろを振り返ったところで戻っていることが二度とないことを知っています。やっているのは未来だということを正直によく心得ています。見るのは今と未来だけで前向きになるのは当然でありそうしておかないと二度とも学びたいのです。元気な人の前向きなのは実は当たり前のことなのです。車を運転するときに後ろ針を見ていては運転できません。前を見ていればやっている障害物に気づくいずれ事故をしてしまいます。人生でも同じで後ろ針を見ているとやっているであろう未来を見ることができず事故をしてしまうのです。今すぐ行動して未来に前向きになるのは元気になる大切な習慣なのです。今すぐ行動することを習慣にする。元気になる30の習慣、まとめ、その1、意識してスピードを上げる。その2、迷ったらとりあえずやってみる。その3、真面目になり他の人との差をつける。その4、自分で自分の褒める習慣を持つ。その5、自分の行いを振り返る。その6、爽やかな人になる。その7、自分と関係づけて考える。その8、その瞬間に出た勢いはその場で遮る。その9、昔の自分と比べてみる。その10、褒める習慣を持つ。その11、お天気に振り回さないようにする。その12、この方法で本当にいいのかと何度もこれを考えてみる。その13、昼寝を習慣にして元気を補給する。その14、大きな成功より小さな成功を積み上げていく。その15、先に良いことを考える習慣を持つ。その16、とにかく行動を大事と心得る。その17、部屋窓を開けて風通しを良くする。その18、書くことを習慣にする。その19、腰を低くする。その20、しなくよりバリアクになる。その21、溜め込む習慣より活かす習慣を見せる。その22、予定通りに行かなくて予定通りと考える。その23、失敗を当然にする。その24、日のあることばかりを習慣にする。その15、朝食、昼食、夕食の歯磨きを習慣にする。その16、定期的な変化を習慣にする。その17、自分らしく生きる。その18、お返しを習慣にする。その19、ジャンプをやめて背伸びで上へ上がっていく。その30、今すぐ行動することを習慣にする。